聖書を拝読します。マルコによる福音書13章14節から23節、私の聖書で89ページになります。拝読します。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にある者を何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。以上です。一言お手は惑わされないと題しまして、宍戸信介牧師よりお話をいたします。
ただいま、マルコによる福音書の13章14節から23節までをご一緒にお聞きしました。この箇所は先週の礼拝でも同じ箇所をお聞きしましたけれども、その時には14節から20節までを中心にお聞きしましたので、今日は後ろの21節から23節までを中心に御言葉を聞きたいと願っております。まず21節をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。日頃は私を信じなさいとそうおっしゃる主イエスが、このところでは珍しく信じてはならないそうおっしゃっています。何を信じてはいけないとおっしゃってるんでしょうか。偽物のキリストをです。次の22節のところに、偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからであると、そう教えられています。偽物のメシア、偽物のキリストが弟子たちの前に立つことがある、それを警戒して惑わされないように注意しなさい、主イエスはそう教えられるんです。ここだけではありません。13章の5節と6節のところでもこんなふうに主イエスはおっしゃっておられました。13章の5節6節をお読みします。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って 多くの人を惑わすだろう。主イエスに敵対する勢力は、ただ闇雲に主イエスや神様に反対し逆らうだけではありません。時に敵対する者自身が主イエスのようなそぶりを見せて弟子たちを騙し自分に従わせようとする、そういう場合があるのだと、ここに教えられています。だからあなた方は人から惑わされないように気をつけなさい。それはそぶりはシエス・キリストのようであっても、実際にあなたと同じ人間であって私とは違うのだとシエスはおっしゃるのです。見よ、ここにメシア、救い主がいる。いや、あそこだと。そう聞かされてもうかうかと信じてはいけない。この点であなた方は決して騙されてはならないのだと、主イエスはおっしゃいます。ですからここでは、信じやすく騙されやすい弟子たちのことを気遣っておられる主イエスがいらっしゃいます。あなた方は何でもかんでも信じるというふうであってはならない。あれもこれも信じるというのではなくて、ただ私だけを信じるように、そんなふうにおっしゃってご自身の方に導こうとなさる主イエスがおられます。で、主イエスがこんなふうに弟子たちに言葉をかけてくださるということ自体は大変感謝すべきことであろうと思います。主イエス以外の多くの者たち、多くの本当は人間に過ぎない者たちが、まるで救い主であるかのような顔をして弟子たちを惑わそうとするとき、もしそのところで誠の救い主である主イエスが沈黙してしまわれるのであれば、惑わされた人々は自分が偽物に惑わされ誘惑されていることに気づかないで偽物についていってしまうというふうになるに違いありません。主イエスがこんなふうに弟子たちに警戒を呼びかけ注意するようにおっしゃってくださっていることは大変ありがたいことなのです。主イエスは弟子たちの身を思いやってこのようにおっしゃっておられます。で、主イエスが今日のところで弟子たちに注意を促しておられること自体は確かにありがたい、感謝すべきことです。ですが、聖書の中からこんなふうな言葉を聞かされますと、率直なことを申しますけれども、この言葉を聞く私たち自身は、むしろこの言葉によって戸惑いを覚え、不安を感じてしまうようなことがあるのではないでしょうか。なぜ戸惑うのかと申しますと、私たちは最初の頃の主イエスの時期弟子たちとは違って、この言葉を生身の主イエスご自身から直に聞けているわけではないからです。もしも仮にです、私たちが2000年前に生きることができていて、地上のご生涯を歩んでおられる主イエスに招かれ従っている直弟子であったならば、この言葉は大変腑に落ちる言葉であったろうと思います。直に主イエスが私たちに語りかけてくださって、本当に信じて従うべきなのは私なのだ、他のものについていってはいけない、そうおっしゃってくださるのであれば、それはその通りだと納得できるんです。ですが、今私たちは主イエスが地上を歩んでおられた頃からすると2000年近く後の時代を生きているわけです。直弟子たちのように面と向かって主イエスの言葉を耳にしているわけではありません。それならば、どうして私たちが聞いている言葉が何も歪められていない本来の真正な主イエスの言葉であると分かるんでしょうか。私たちとすればです、聞かされている言葉をこれは主イエスがおっしゃった言葉だと信じて受け入れるほかないように 思えるんです。ところがそこでシエスが人から聞かされることを何でもかんでも信じてしまうのはよろしくない、人に惑わされないように気をつけなさい、そうおっしゃっている。この言葉を聞くと、私たちとするとです、今耳にしている言葉を果たして信じていいものか悪いものか、そう迷ってしまって大変困ってしまうんです。一体どうしたらいいんでしょうか。シエスはここで人に惑わされないように気をつけなさい、偽メシアや偽預言者たちといった偽物は皆印や不思議な技を行って惑わせるためにあなた方の気を引こうとするのだ、そうおっしゃいます。印や不思議な技というのは、例えば癒しであったり、あるいは嵐を沈めてみせたり、水の上を歩くというような不思議な奇跡と呼ばれるようなことを指しています。で、そういうことについて私たち人間は好奇心をくすぐられて大いに興味を示すようなところがあるんです。一体どのようにして奇跡の技が行われているのだろうかと、つい見入ってしまうような物見高いところがあります。そしてそこに実は私たち人間の弱点があるんです。惑わせようとする者たちはその弱点をついてきます。私たちの興味を引くようなことをやってみせて、そして関心を引きつけ虜にしようとします。私たちはどうしてもです、自分の目で見て良さそうだと思えたものや好ましいと感じられたものに心を寄せてしまうようなところがありますので、この弱点については残念ですがいかんともしがたいようなところがあるのです。身なりに何にでも関心を持ち興味を寄せないようにと注意したとしても、おそらく私たちには限界があるに違いありませんし、だいたい興味を引いたり関心を寄せることが常に惑わし偽りであるかというと、そうとは限らなくて、そこには良いものも含まれているのです。人に惑わされないように気をつけなさい、そう言われても、その気をつけるというところに私たちの弱み弱点があるのであれば、私たちはどうしたらいいんでしょうか。多くの惑わす者、多くの誘惑に気をつけるというのと反対にです、私たちが本当に求めて従うべき方、つまり本来の主イエスキリスト、その方に思いを向けるということが大切になるんじゃないでしょうか。主イエスの名を名乗って惑わそうとする者が、たとえ私たちの目の前に現れるようなことがあるとしても、もしそこで私たちが本物の主イエスにしっかりと結びついていたならば、私たちは偽物がまさに偽物だと見抜くことができるようになるんじゃないでしょうか。そんなに偽物と本物を見分けられるほど、この私はシエスのことをよくは知らない、本物と偽物を見分ける自信はない、そう思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしです、本物のシエスと偽メシアを見分けるということは実は確かにできることなんです。神様から選ばれて、主イエスを信じるように招かれている人たちには、本物の主イエスとそうでない偽物の区別がつきます。一体どこでその区別がつくんでしょうか。本物と偽物は一体どこが違うんでしょうか。本物の主イエスキリストは、私たち人間のために自ら十字架におかかりになりました。そして まさにその点がです、偽メシアや偽預言者たちとはまるっきり違う点なんです。偽メシアや偽預言者たちといった偽物は多くの人の関心を引こうとします。そのために大抵の人が喜んだり驚いたりしそうなことを行います。しかしそれでいて、偽物のメシアは決して十字架につくことはしないんです。なぜか、メシアを名乗ってその素振りをしていても、実際にはその人は人間に過ぎないからです。そして人間であれば十字架にかかったら死んでしまうからです。偽物は十字架にかかる代わりに多くの印や不思議な技で人の目を欺こうと、そうするのです。本当の主イエスは奇跡によって人々を驚かせ、人々の心を自分に向けさせようとはなさいませんでした。みんなが驚いたり喜んだりする奇跡をやってみせて、さあ私に従ってきなさい、そうおっしゃったんじゃないんです。むしろ私たち人間にとってはぞっとして目を背けたいと思うような十字架にご自身が進んでいかれました。本当のメシア、本当の救い主は十字架におかかりになります。私たちのためにです。その十字架の苦しみと死をもって、私たちの身代わりとなって私たち人間の罪の代価を支払ってくださり、その罪をすべて清算してくださいます。そして主イエスが私たちの身代わりになって罪を清算してくださっているので、私たちは今日神様の憤りと怒りを恐れなくていいようにされているんです。神様の憐れみと慈しみが私たちの上にある。私たちはそれに慰められたり勇気づけられたり力をいただいたりするんですけれど、それは主イエスキリストが十字架にかかってくださればこそのことなんです。ですから使徒パウロはコリントの教会に宛てた手紙の中で、自分がそちらの町に行った時という思い出話をします。コリントの町を訪れた時、パウロはひどく衰弱していて恐れに取りつかれ不安な状態だった。そんな中で自分としては本当に弱り切った状態でそちらの町を訪れたけれど、その時にイエス様を伝えようとするのに優れた知恵や言葉を使おうとはしなかった。優れた言葉や知恵であなた方の興味や関心を引いて、うまいことシエスを伝えようとは思わなかった。ただ本当のシエスキリスト、それも十字架につけられたキリスト以外は何も知るまいと、そう心に込めていたの、決めていたのだった、そういうふうにパウロは語るんです。同じ手紙の中でパウロはこうも言うんです。この十字架につけられたキリストというのはユダヤ人にとってはつまずかせるもの、異邦人にとっては愚かなものだ。でもユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神様の力、神様の知恵を知らせてくださる方である。自分はただイエス様が十字架についてくださったんだ、そのことを述べ伝える、そういう愚かなことをあなた方の間でしただけだった。しかしまさにパウロがそう語ったのはなぜかというと、その十字架の上に本当の救い主、本当の主イエスキリストがいらっしゃるからなんです。教会も2000年の間、実は毎週毎週日曜日にその同じことを語り続けてきています。私たちのために十字架におかかりになった方がいらっしゃる。この方は十字架の上で亡くなられたけれども復活しておられ、そして今も私たちを招いてくださっている。私はあなたのために十字架にかかったあなたの罪は清算されている。神様の憐れみと慈しみあなたの上にある。私が生きているのであなた方も生きることになる。 そうおっしゃってくださる方が誠の救い主メシアです。私たちは礼拝のたびにそういう十字架の御業をなさった主がおられるのだ、そして私たちもまたこの方によって神様との間柄を取りなされ、神様の憐れみと慈しみを受けるものとされているのだと、そう聞かされ、それを信じていいのだと招かれていくんです。本当の救い主、本当の主はそういう方だと聞かされ信じるときに、私たちは誠の救い主であるイエス・キリストと偽りのメシアを見分けることができるようにされるんです。22節の言葉を注意して聞きますと、さらに2つぐらいの事柄がここから聞こえてきます。22節にはこう言われるんです。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとする、そう教えられています。目立たない言葉なんですけれど、ここにはできればっていう一言が差し挟まれているんです。でこのできればっていうのは、もしそんなことができるのであればっていうニュアンスが、そこにある言葉です。ごく普通に教会生活をしているキリスト者であれば、めったに騙されるはずはないのだという思いが、実はこの一言には込められているんです。でもどうしてでしょうか。どうして教会生活を送っていると、私たちは騙されないで済むようになるんでしょうか。それは神様に選ばれ、覚えられているものとして教会生活の中に置かれている人は、実はこの生活の中で絶えずイエス・キリストの御言葉が聞こえる場所を生きるように招かれ、そしてそのことによって一人一人が保護されているからなんです。偽物たちがそれらしく振る舞う普段の活動領域はどこかといえば、それは神様の保護の外にある、教会生活の外にある一般の社会です。でそういうところにはイエス・キリストの十字架と復活によって神様に結ばれる救いがあるということを知らない人が大勢暮らしているんです。イエスという名前を知っている人は世の中に大勢いるかもしれません。あるいは教会の地図上の印が十字架だと知っている人は多くいるかもしれません。しかしそのことを知っていてもです、救い主としてイエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださった、そして私たちの罪がそれによって清算されている、神様がそれで私たちを愛するようになってくださっているんだ、そのことを知らないで暮らしている人は大勢いるんです。そしてそういうふうにイエス様の救いを知らないで暮らしている人はどんなふうに生きてしまうか。ごく普通に自分の考えや思いで自分にとって都合のいいことや良さそうに思えることにすぐ飛びついてしまうようなところがあるんです。教会に来ることを知らない人、自分の思いで人生を生きることしか知らない人というのは、人生というのは自分の思いが実現するステージだって思って生きてます。自分の思いや願いがその通りになればそれよりいいことはないって思ってるんです。そして偽メシアや偽預言者、そこにつけ込むんです。もし私をあがめるんだったら、私を拝むんだったら、私を信じるんだったら、あなたは自己実現ができます、あなたの思った通りに生きていくことができます、そういうふうに誘いをかけられると、教会の外で暮らしている普通の人たちはついそこに心を寄せてしまうようになるんです。だから偽メシアや偽預言者たちが活動している本来の領域っていうのは教会の外なんです。神様が選んでここに招いてくださっている人たちの外の領域で、偽メシアや偽預言者は聖書の言葉を都合よく使いながら、いかにも自分が力あるもののように、あるいは知恵のあるもののように見せながら生活をしていきます。 しかしキリスト者として選ばれているそういう一人一人は十字架の主イエスこそが本当の救い主なのだということを知らされている、それを信じるようにされているので滅多に騙されることがないのです。そんなふうに私たちは教会生活の中で絶えず真の主の御言葉を聞かされそれに守られて生きるようなところがあります。できれば選ばれた者たちをつまずかせようとする、それはどういうことかというと礼拝に集うことをしばらくの間止められてしまったり、あるいは教会の群れから離れてしまったキリスト者というのは、イエス様のことを聞く機会がなくなってきますから、つい忘れてふっと自分の思いに生きてみたいっていう、そういう心が強まってきます。でそのような時に教会の外で見せ召し合いにふっと出会って引っ張られてしまうということもあり得るんです。そういうふうに見せ召し合いや見せ預言者はできれば選ばれた者も誘惑したいと思う、そんなふうにここには述べられているのです。でもう一つこの惑わしについて聞こえてくる言葉、それは実はここでシエスが惑わしいとおっしゃっているその言葉自体にあります。ここでシエスが偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行いできれば選ばれた人たちを惑わそうとする、この惑わそうとするとおっしゃっている言葉は実は聖書の中ではとても珍しい言葉です。聖書全体の中でもこの言葉っていうのはこの箇所とあとはもう一回しか出てこないんです。でそのもう一回ってどこかと言いますと、テモテへの手紙第1の6章10節です。そこではこんなふうなことが言われているんです。テモテへの手紙第16章の10節は新約聖書の389ページです。389ページ、テモテへの手紙第1、6章の10節を読みします。金銭の欲は、すべての悪の根です。金銭を追い求めるうちに、信仰から迷い出て、さまざまのひどい苦しみで突き刺された者もいます。この金銭を追い求めているうちに、信仰から迷い出てって言われているのが、今日のところでイエス様が惑わすっていうのと言ってるのと同じ言葉なんです。この2つは全く同じ言葉が使われています。テモテへの手紙第1、この子にはこの惑わしの正体が金銭欲だというふうに言われています。お金があると大抵のことができる、それで何でもできるようになりたいという誘惑がそこに生まれることになります。別に言えばです、神様がこの私を愛して支えてくださっているということを忘れて、神様に支えられていることから離れて、自分自身がお金の力で神のようになりたいという欲求や衝動が、この惑わしの正体なんです。シエスは今から十字架に向かって進んでいこうとしておられる。今日の箇所というのは、イエス様が十字架に向かって進んでいく直前のところです。イエス様が十字架に向かって行かれるその最後の時に弟子たちに教えられた言葉が、あなた方はこの惑わしに乗せられてはいけないということです。今から私は十字架に向かっていく、あなた方のために十字架にかかり罪を清算して神様との間にある断絶のわだかまりをすべて私が引き受けてあげよう。あなた方はその十字架の許しを与えられて、許されたものとして神様の愛のもと生きるものになる。それがあなた方の救いなのだとイエス様はおっしゃるんです。だからあなたは神様の愛と罪の許しを知るものとして、十字架のもとにとどまりなさい。多くの誘惑があなたを いざない、神様抜きでもあなたは生きていける、あなた自身が神のように生きていくことができる、そう教えるかもしれない。けれどもあなたは、まことの神様の愛に抱かれ、愛のうちに覚えられ、今日生きるものとされていく。あなたは、そういう生活を私に従って生きるように、主イエスはそう招いてくださっているんです。私たちは、主イエスキリストから、私に従いなさい。間違っても他のものに惑わされてはならない。そのように呼びかけられています。主イエスの招きに素直に従って生活する幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは当たり前のことですが神ではないので、さまざまな弱さや限界を持っています。いつもそれが私たちには鬱陶しく感じられ、願った通りに歩めないことで不満や悲しみを感じる時もあることを思います。しかし私たちがたとえどんなに弱く貧しくまた賭けがあっても、あなたはそのような私たち一人一人を生きるようにと願っていてくださいます。私たち自身が神のようになって自分の思いを遂げようとできもしないことを願うのではなくて、与えられている私たち自身の姿のままで、また与えられているこの生活の中にあって、あなたの憐れみと慈しみを知り、あなたに励まされながら力をいただいて、なすべき技に向かっていくようにあなたが招いてくださることを感謝いたします。しかしそのようなあなたの大きな憐れみを受けるためには、主イエスキリストがご自身を私たちのために差し出し、自らを犠牲にしてくださるということがありました。私たちのために十字架にかかり、そして復活させられて私たちを招いてくださる主イエスキリストがいつも私たちと共にいてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストの御言葉を繰り返し聞かされながら、あなたの愛と慈しみの中に私たちが身を置いて生きるものとされますように、与えられている日々の生活の中で私たちがつい自分の思いを遂げようという傲慢さが頭をもたげますが、その生活の中であなたに喜ばれる生活を私たちが過ごすことができますように、私たちが誠に平らに賢くあなたの民としてのありようを生きていくことができますように、どうぞ聖霊の導きと御言葉の招きを絶えず私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。そしてどうかあなたの慈しみが私たちの上に注がれていることを、さらに多くの方々が知ることが許されますように、あなたはすべての人間を忍耐して持ち運び、あなたの愛を知るようにと願ってくださいます。どうかそのことを伝える器として私たちを用いてください。私たちの優れているところだけではなく、私たちの欠けたところ、破れているところもどうかあなたが用いてくださり、それでもなおあなたの憐れみが大きいことを私たちが身をもって味わい、またそのことを伝える器とされますように願います。そのようにして私たちがあなたの前に集わされ、感謝して皆をたたえ、あなたの民として歩むものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。